どうもどうもモグラグラジオでーす。
ドラムの人と、
え、何何
もう一回してみよう。
どうもモグラグラジオでーす。
写真撮るのが、あ、録音だ。録音されてるの今。
ドラムの人と、
おきちゅうでーす。
はい、どうも。やってきました。月の初めのモグラグラジオ。
モグラグラジオ、お楽しみ。アートコア対談でございますけど、今回はもう先週のね、ユーストリームからの流れでそのまま撮っちゃってますけども、
はい。
まあ、カオスラウンジの話をしようかと思っておりまして、はい。
あ、先週ですよ、もう。あの中継は生放送で終わった。ああ、そういうもんですか。
一応アーカイブされてるんでね。
全く
僕ラグチャンネルで検索してもらったら聞けると思うんですけど。あのまま、ちょっとコンビニ行って、みんなが汁物をすすった後、
や
ってるんですけど、早速呼び込みましょう。藤代ろうそくんと梅ラボでーす。
はい、
い
らっしゃい。
どうもどうも。そして、
その背後に
は
うぞむぞ。うぞむぞがいる。そしてなんとね、このモグラグラジオ的には14ヶ月ぶりの登場という。
ああ、なるほど、そうですね。
思えば去年の3月に、
あの時は落下さん、
落下さんと
今亡き落下さん、
ご健在です。
あれ、あ、そうか、これに落下さんが加わった感じ。
そうですね、
実はモグラグラジオの収録で初めましてやったよね、確か。
まあ、そうですね。ラッカさん、ラボとドラムの人が入れ替わったってことですね。
僕いなかったんですよ。
当時は脱落かもしれなかった。
ああ、確かに。
そう
聞いてましたけどね。
そう。いろいろ喋ったんですけど、
ね。なんかあの時が、なんか僕ら初めてウェブで、なんかこう喋るみたいな。
はい、ああ、そうそうそう。あ、ラジオ、ラジオですかみたいな。
ラジオでしてっちゃったよ、みたいな。
それが、まだ14ヶ月後には。
しかもこっちね、こっちの受けが受けでな。
はいはいはい、
俺と八百板やった。
はいはいはい。
ベロッベロやって。
聞いてましたよ、聞いて
ましたよ。ひどかった
っすよ。いや、あれ八百板さんでよかったですよ。だって山本優がモノマネするときに、おきさんの声で、八百板みたいな感じのはもうネタとして鉄板なんですよ。
マジ
で。あんな八百板な。
あんな八
百板。ちょっとあるやんか。
ちょっと今ちょっと山本優。
あんな、モノマネ。あんな八百板さ、カオスラウンジってあるやんか。
バカにしてるやろ。それ俺のモノマネっていうか関西弁やね。
失礼しました。
これ本当いつもよくやってて。また出れて嬉しいなみたいな感じですよ
ね。あ、まあまあ後でワイ呼ぶわちゃんと。いやだからね、あれなんですよね。いやでも去年の僕はでもあのあれやった、去年のあのモグラグラジオの時は、うん、あのね、過剰におっさん感を出して喋ってたっていう気がして、なんかそのなんかね、これ今日先週のユーストでも喋ったんですけど、
うん、
そのウソ君の、
うん、
とウソ君が提示してるカオスラウンジっていうのがさ、あまりにも知らんすぎてさ、俺、
うん、
カルチャーショックやったわけですよ、
うんうん、
それでどんな人たちなんやろうと思って、
うん、
余韻に任せて喋ったのが先週じゃない、去年の、はい、昨年のモグラグラジオでしたけど、
はい、
僕でもあれからちょっといろいろあの思うところが変わったんですよ。
ほう、
もう奈良義朝と村上隆の昇華がね、
うん、
ま、去年と真逆。
ああ、
そうなの。だから僕あのその作家性みたいな部分の話を去年してて、奈良義朝ってどうなんだ
よ。はいはい、あ、してました。
してた。でも八百板さんが奈良義朝いいじゃん。
ああ、言ってた。
どこがいいのみたいな。してました。言ってた。ゲスト我々はそれを聞くみたいな。
でもなんか最近思うねんけど。
はい、
あの人の中で毎回違う絵描いてる意識なんじゃないかって思ってさ、うん、そう思ったらなんかすごい微細な変化を、
うん、
毎回新鮮な気持ちであれを描いてるのはすごいかも、ちょっと最近思ってました
。うん、そうですね。うずくんはどんな感じで絵を描いてるんですか、いつも。
まずく
ん、まずくんの描く女の子も一応毎回結構こう、うん、 って言うじゃないですか、女の子はなんか。ウソ君の描く女の子になると、あ、これウソ君の絵だなっていうふうに分かるので、僕はウソ君が描いた軽音のゆいちゃんを見てるから、ゆいちゃんを見るとウソ君を思い出したりするんですよ。
なるほど、なるほど。
いや僕の中ではでも例えばこう何か女の子をモチーフにして描こうとしてもだんだんこうコントロールが効かなくなってきて抽象的な線ばかりになってきてしまって解体されていくっていうのはあのだんだん何をしていいか分からなくなっていく感覚っていう
のは、
うんうんうん
まあ、そのカウンセラーで出していてすっごいあの僕らの間でうなぎすごい好き疲れてる
一人
差という人はまあそれの極地ですよね。
そうですね。
線だけでもぐちゃーっとなっちゃうけど、かすかに女の子の記号が残っているのがたまんねえなおいみたいな、
そういう、
そういう感じなんですよ、ね。
パーツを見ると紛れてるんですね。やっぱり女の子っていう感覚、
うん、
感覚としてっていう状態レベルで。
でもああいうのってさ、はい、その入り口がさ、その記号がまずあってさ、うんうん、そこからさどんどん情念で外れていく時のさ、うん、その。なんかある種のアブノーマル感みたいなのってさ、なんかこうどういう感じ、なんか変な、まあその抽象的に言うとさ、キャラをレイプする的な感覚とかあんの、やっぱり。
でも別に僕も一人者さんも嘘かも、そんな
そんなんじゃないんや。
そうエロ黒ではない、
割とこうニュートラルな状態でそうやってるので、それを受け取る側なんか多分レイプとか好きな人はそういうことを思うのかなみたいな。
多分なんかこうキャラがさ崩れてさ書かれるとさ、なんか単純に普通にちょっと暴力的な風に見えたりするわけやんか。だって丁寧に書いてなかったり、どっかがこう変形してたりするからさ。
いやカオスランジの例えば司とかを見て、そのレイプとかを想像する人もいるんですけど、あまり僕らの中の認識でセクシャリティの問題とかない。
全然ぶっかけたいとかそういう感じじゃないです よ、ね、ですよ。
キャラはキャラです、ね、
全然。
えでも二次元でオナニーとかせえへんの？
それは、まあ、別の
いやだからこれなんか今で二人でしてますとか言ってもそれどうなんですか？
あじゃあだからでもそれ別にオナニーは別にできるから、
できる
わざわざ作品にする必要がないっていう。
なるほどなるほど。
見解
なんか何個かこう分かれてるってこと。僕ちなみにあれなんですよ、高校の時にエロ本にすげえ飽きて、エロ漫画にめっちゃハマった時期があって、で俺エロ漫画めっちゃ買ってた時期があって。
奥様ランチですか？
いや当時はだ
からすいません、
当時はまだ茶太郎すら出てない感じの、まだもう、まあ、
その茶太郎さんギリギリわかります。
俺らの一個前の世代っていうのが劇画で、
劇画、奥様ランチでそれ
で、その俺劇画で顔だけが萌えっぽくなってる時期があって、そっから普通に、あの体もそっち方面になったっていう、体もそっち方面になった最初の世代ぐらいで、俺らは。
あじゃあ奥州さん劇画調エロスも結構いけるわけですか？
全然ダメ、無理無理無理。
我々もあんま
りエロトピアとかダメなん
だ。で最終的に俺がそのエロ漫画を見てていたったのがさ、エロ漫画って大体あのビニールで包まれてて中読めへんくなってたんや俺らの頃。
あビニボンですね。
ビニボンとはちょっと意味が違うけど、
あ違う、あれか、あ分かりました。
でそうなるとさ、ジャケの絵だけ見て、あのいいかどうか判断するんだけど、その時に最初によくだ騙されるのが、セルガ風のジャケの絵のやつは大体良くなくて、で最終的に見るべきは線やねん。要するに一本の線で父の肉感とか桃の感じとかを描ける人を、その線だけ見とけばこの、これは抜けるとか。
友人ってどうなの？
なんでそんな
開始時刻
で、なんでそんなところで、なんでそんなところで審美眼を磨いてるのか。
いや
友人は全然これ桜通信とかいいのもしたし。
へえ。校内写生とかろ？だいたい一巻が売ってへんって
言ってた。ジュリエットとかさ。
いやでもまあやっぱ兄貴が読んでたみたいな感じですよね。
でしょ、でしょ、多分そうなの。
こんなところで
止まってるからね。
それはだってあの青年コミックじゃないの。俺っていうのは青年コミックで、で結構。いやそこでの俺だって結構900円とかすんのよ、単行本で1000円とか、マジやったからな。いかにこう線の、だからやっぱり絵って線なんや。
エロ漫画でもそれを見てしまった、
見てしまう、見てしまった
ですね。絵描きの棒に何かオナニーの最後何か災難割れてみたいな。
で俺はだからその時にあのもう一個チャレンジしたのがさ、 じゃあ俺絵得意なんやからさ、うん、自分で描いたらいいんちゃうかって一回描こうとしたことがあったのよ。だからいわゆるそのああいう可愛い感じの顔で父とか描こうと思ったら
描けない。
照れって描けへんねん。
思います。あの描こうとするとあれ本当恥ずかしいですよ、
ね、めっちゃ恥ずかしい
な。幽霊の影とかマジ恥ずかしいです
よ、ね、何やってんねやろって
なる。抜けた試しないでしょ。
いや抜くまでいかない。描かれへんからそもそも描き切られへんって
んの。でもいやいいっすよ本当に。その自分が自由にできるんだみたいな、
あ
世界を構築できるみたいな、そういう感じのあるけど、でもちゃんと一つの一本漫画完成させるとか結構マジやすごい、うん、えすごいなこの人は。
絶対すごいと思う。メロディとか書けるけど。
来ました先生入ってきました
。あ小林どうも先生がいらっ
しゃる。今ほらあの友達がエロ漫画家だから あいつら本当楽しそうなんだと思う。
あ
それだけ
いいっすね、健康的な、
うん、めちゃめちゃ充実してるって言っても、であのエロ漫画
そうやっぱ自分が
話を作るようになって連載もらって、うん、オナニーの回数が1日5回に増えたって
言
って
た。おーすごい。自分で抜きたいものを自分で作れるかってことになる。
そうそうそう。で俺がそこにアシスタント行ってた時とかそのネタ出しの時とかで俺のネタとかも入れてくるわけ。
う
ん、うん、私の知り合いのエロ漫画家つらい、
うんまあ人によって違うんでしょね、それは。
まあ、海の
奥でも俺その中でさ、
はい、
町の辺丸にあった時は、
はい、
あったっていうか作品
、はい、
かなり衝撃や。
何ですか。
なんかなんて自由なんやと思って
やっていい
んだよ、ね、うん、まず超絵線綺麗し絵うまいのになるけど、これはもうアートやって直感的に思ったの俺俺だからそのさ、
うん、
いわゆるその萌え的なものってさ、うん、なんかこう潜在的にはある、
うん、
でも表面的には一応なんていうかあんまりこうそういうのをこう、うん、好んでるわけじゃないねんけど、
うん、
でもエロ漫画超好きやったっていう歴史が俺の中でのこう二次元の歴史で、
うん、
その先に俺は町の辺丸があったんですよね、
うん
うん、どうですこの僕の遍歴。
おかしい。ラブレターフロムサラダっていうやつの作者は何でしたっけ。なんかね、
名前だけ聞いた
ことある
。早見純。
あ、そう、早見純。
早見純
です。来ました。アーカイブ来ました。
だからそれで
今の山本優です。
あ、今の三輪さんです。
ラブレターフロムサラダ、早見純のラブレターフロムサラダで、まあ普通にこれはすごいなと思ったけど、
うん、
なんか後書きで相田誠がこう文章を寄せていて、
うん
でまあ、熱い思いを語っていて、
うん
まあ、それなんかあなんだもう評価されてんだみたいな、なんかそこでちょっと冷めたんですけど、でも、ね、だから結局後追いでそういうでエロ漫画を崇拝している作家とかもいて、
うん、
僕らの世代とかはそれを知ってしまってるから、
うん、
なんか燃え上がらないみたいな、
うん、
これは個人的にありましたね、
うんうん、最初になんかああいうのとっていうかああいう感じの世界観と出会ったのっていつ頃どういう作品に入ったの。
はいはいはい、エロと
エロじゃエロというかその、まあ、
あのアニメ的
な
二次元的な
ハイパーポリスですかね。
ねそれ
猫耳の女の子たちがなんか
何年頃だっけね。
エルフを狩る者たちとかと
同時代の頃 か、
はい、だかその時に深夜アニメっていうものがあるんだみたいな。
ああ深夜
アニメもう深夜アニメになったんだけど、
う
ん、
そうだと思う。そうだ
深夜アニメって
のはなかった
あーえないの
ないです。俺らゴールデンタイムにアニメ。そうそうそう。
俺たちとか、もう深夜アニメを見る人のために深夜、いや、
エヴァは
夕方でしょうね。
うん、で漫画の初めの話、アニメの初めの話。
どっちでも、どっちもいい。
あえて言うたら、その、今、モチーフでアニメ的なものを
飾ってる。一番原点だから、魔法陣ぐるぐる。
素晴らしいじゃないですか。僕と同じじゃないですか。
5歳の
時。5歳。
5歳。
僕5歳の時はアニメが。で、なんか親に、漫画を買い与えられるんですけど、
うんうん、
あれ漫画には色がないと思って塗るみたいな。
それちょっといい話すぎて
分かってきた。分かる。いい話すぎ
た。カチンと。
これガキの頃漫画模写とかやった。
いいあやりました
ね。キングとかラオウとか書いて
ある。僕はあの、ね、ドンキーコングとか の、うん、あの4コマ の、 あの、うん、アンストロジーをなんかトレーシングペーパーで写す。うん意味のない、よくわからないことを5、6歳の時に
僕、まあ、コミックボンボンとドラクエ4コマ漫画劇場でした、
うん あ、はいはいはい、ボンボン、
そうそう、
え、ボンボン何やってた当時？
ボンボン、リトルグメですよ。オーマイコン
ブ、オーマイコンブやってた。
オーマイコンブ、
真似してなんか塩せんべいにこう甘いものを塗ったり
と
か、
はいはいはい、
ポケットで温めたハイソフトに、
あ、そうそう、パイナップルでグラサンかけた
り、ココナッツパイスケ
僕もクロちゃんとかメダル取って
、ね、あ、もうそれ俺離れた時期だ、
ボンボン、ボンボン、
ハハハハハハハハハハハハハハハハ、
そこで俺もそれ話
す。まあそこでゲームが漫画でなっていたから、うん、そこからゲームをやり始めたりとか言うんですよね。
ああ、なるほど。俺らの時はだから、プラモ教師郎の流れでガンダムボーイっていうのがやってて、はいはい、で、SD ガンダムとかがちょうどその頃で。うん、
で、あとは、どうしたんページャーのドッジボール漫画とか。
はいはいはい。甘い図鑑とか。
そう、四クロじゃないミニ四駆漫画とか。
はいはいはい。
まあ、そういう気合いっぱい出てる。
四クロは、四クロはあれやね、コロコレって。そうや
な、僕もこの頃は多分この頃は山崎が始まった頃から知ってる。
あ、もう知らんわ。じゃあお坊ちゃまくんとか見てない？
見てないですね。
山崎も僕アニメ見てました
よ。あ、ほんま。
お坊ちゃま第1回とかを見てる僕ら。
そうそうそうそうそう、でまだドラえもん連載してた。
なんかね、やっぱ友達チンコとかってチンコが見えるとなんか喜ぶんですよ。
上司がさ、友達マンコってのやってるやついたんだ。
そう、男子はどう反応していくかなんですよ。
困るな、あれは。
え、みたいな。ね、マンコって何みたいな。
開始15分
で、すごい。小4の時だった
けど。小4ぐらい。
でも、ね、今離れて
るの。家にあったから
ね。体験
2巻が。俺も当時さ、家にさ、小学4年ぐらいの時にさ、
はい、
当時プリント心がすげえ流行ってたんですよ。で年末にな、うん、おかんと俺らの兄弟3人でな、
うん、
来年の年賀状作ろうっつってさ、はいはいはい、次の年鳥年やってんけど、うん、じゃあみんなで年賀状プリント心作ろうって言って、うちのおかん短大、美術系の短大出てるからさ、その好きやねん。なんかキャッチフレーズいるなって言って、うん、どうしようみたいな考えてて、明けましておめでとうみたいなのと鳥を絡めたいみたいな話になって、うん、どうしようどうしようってなってた、いきなりおかんがひらめたって言って、うん、めっちゃでっかい声でな、あ、うん、けまこっこおめこっこってい
いね。
その時に俺だけ、小4の俺だけ意味が分かってはぁってなってるけど、おかんがあって思ったよな。お前ここわかんな。
嘘の話。
って言ったっていう話。
普通に面白い話じゃ
ん。マンコとか出てきたから
さ。お前ここ にました。
このラジオはそういうの P が入るんです
か。いや、入らないよ、
素晴らしい。
大丈夫。
メコックぐらいで大丈夫。
それジミー大西が上田にやっとやりますけどでし
ょ。誰も分かんね
え。分からん分からん。
いやだから上田にわとりのモノマネやります。おめこっこそれでしばらく来れたっていう。
あ、それ素晴らしい。せっかくアニメとか漫画の原始体験の話を振ってくれたのに、なんか全然違うところに、うん、すごい。
いや、ぐるぐるの次は、うん、アニメで言うと、オタクに目覚めた作品っていうのはデジキャラ。
ね、よくそれいろんな場所に行ってる。
2000年に、夏休みに。
2000年。
2000年、夏休み。
2000年で大学生だもんね。
夏休み、こう、特番として、
うん、
まあ、昼の枠に夏休み中やってるわけで、それをたまたまこう目にするわけです
よ。うん、その時ウソ君何歳？
小5かな。
あ、
か単純にギャグ漫画としてモヤモヤアニメを見ていたんです、うん、でそこからこう
素朴な質問としてさ、は
い、
そういうのってなんかこう周りも見てたの？
いや、それは特殊だったかもしれないですね。
じゃあ友達と共有するわけでもなく、
でもないです
。好きで見てた
と、はいはい、
まあ、ただ「アズマンガ大王」とかも、まあ、それと同時期ぐらいだ
ったんですけど、はいはい、
それは多少なんか見てる人はいたかなっていう感じ。
俺あれはなんかすごい、うん、萌えを学ぶためにすごいいい教科書やなと思った、
うん、
なんか当時
もう普通になんか、あ、面白い4コマだなと思って嘘ってました。
俺みんなすごい真面目に、わ、確かにこれ鍵カッコ、いわゆる鍵カッコ閉じる、燃えるなと思って見てた。
いや、なんかその、うん、あとかさ、あとかさとか言っちゃった、なんか
ああいう
なんか広告とかキャッチコピーとか非常にこう計算がされてたじゃないですか、
うんうん、
で、
はい、
僕はなんかそれを一番いいタイミングで、うん、計算だとかも気づかずに、うん、すごいニュートラルにあれを経験できたんですよ、ね、あだからアズマンガには思い入れがあって普通に好きなんですけど、
はいはい
はい、なんかアズマンガ童貞なんだよ
マジっすか
しかもさらに俺四つ葉刀を見た時にかなり衝撃受けた
四つ葉刀
未来の漫画やと思って本当、うん、俺あのさあの、はい、あの お父さんっていうかさ、はい、あの人がさまず設定も結構説明がないのも結構いいと思ったんやけどあのどっか行こうよみたいになってさ靴の紐と結んでてパッてこう外見てなんかこうじゃあ行こうかみたいなシーンになったやん、うん、あそことか、うん、こんな漫画見たことないと思う
なるほど
こんな空気みたいなのをこう小前に落とすみたいな
僕ほんと四つ葉刀はなんかこうなんか楽園でしかないみたいな感じもすごく思い入れがあって言うんですけどなんかね、うんうちの母親が僕の漫画持ってまあまあ一個一個買って読んだりするんですけどズバッと読んでなんかこの人は何が言いたいのみたいなっていうわけですよね当然中身は内容はあってないのじゃないですかその描いてるもの、まあね、空気というか何ていうか、
うん、
っていうねなんかその、うん、なんか分かんないんだなみたいな、
うん、いやだから基本の設定みたいなのの説明を全く知ってないからやろな、うん、だからでもそれがなんか結構、うん、まあ俺はちょっと途中で読むのやめちゃったし今どうなっていくか分からへんけどおそらく後半になんか聞いてくんやろなと思いながら読んでるっていう持続があるから読めんねんけどもしかしたらこのまま何の説明もなく
聞いてきたの
聞く
なんか四つ葉をと住むことになったっていう、うん
はい
うん
はい、
ものすごい基本的な設定が、うん、全く説明されへんまま始まる日常が。でそこはなんかもしかしたらでももはやそういうのって必要とされてないんかなとか、
うん、
ちょっと思ったりもした時があったけど
いや今結構主流になってる軽音とかっていうのは、うん、本当に内容ないというか、
うんうんうん、
何系ってい
う、うん、何系っていうなんかあります
か空気系ってこともありましたね、
うん、いやだからまあ女子高生の生態をなんか眺める的な、ある種結構変態思考的だけど、軽音の今やってるアニメーションの特徴っていうのはスタッフが全員女性、全員じゃないですけど、主要のスタッフ女性なので女性の感覚っていうのはそのままなんかアニメとしてもう高校生活としてこう青春っていう感じで出してるので、
なるほど、
うん、だからアズマンガの系譜を踏んで、
うん、
まあラキスタとか日常系の漫画っていうのが今主になってきたのは、うん、だいぶなんか説明が省かれてる、内容よりかもう完全に空気を楽しむ
漫画ですね。
うんうん、なんか異常モノモノがよく言われますよね。
あボノモノ。
あこれ日常じゃねえよ。
ボノモノ。まあちょっと完璧な漫画やからね。
空気。
でもボノボノはホラーやろ、でも怖いやろ、
まあそうですね、まあ、そういった要素もあるけど、まあ、その構造は一応一緒じゃないですか、その、まあ、彼らの日常を覗き見るという点では、
うん、そこにナンセンスがあるんだよ、
そうそうそうそうそうそう、しまっちゃうおじさんとか超怖いやん、
超怖かったですよ、
いや、だからそこのなんか、毒っていうか、
その漫画のエレメントなわけだよ、ナンセンスっていうのが、日常系の今の横ばいにはそれがない、まあ、それがいい悪いではなくて、
そうそうそうそうそう。だからボノボノはなんかその作品を見たっていう感じがすごいするんやけど、うん、そのいわゆる、うん、まあでも四つ葉とはちょっと俺は、
うん、まあそうです、
あれはだから
観測したみたいな感じになる、
うん、そうそうそう、なんか、うん、
そうなんです、ボノボノも四つ葉とも結構漫画的な強度の話に持っていきやすいんですよね、
うんうんうん、
で軽音とかって、うん、軽音の原作とかって本当そういうのなくて、
うん、
で僕は
でよくはない
です、ね、Amazon のレビューとかマジひどいんですけど、うん、でも僕はすっごい素晴らしい漫画だなと読むたびに思っていて、
う
ん、なんかそ
れ
に泣いたりするし、
あ
なんか一応落とすんだよ、なんかその何か事件があって、でもりっちゃんは元気になったよみたいな、そういうなんかで本当に子供魂だし無駄なことなんだけど、
うん、
まあ単純に思い入れが強いってだけなんですけどね、でも、うん、下手したら四つ葉というより僕は強いんですよ、
その、
うん、
まあでも神経に働きかける漫画じゃ大
事なことだな、うん、でもそれでも感動するっていうので言ったらさ、うん、俺ほんまに去年めっちゃ遅いねんけど、うん、初音ミクにハマった時期、
うん、なんか、うん、
言ってたね、
すっごい歩み寄ってくれてる感じがして申し訳ないです
いやでもいや俺な普通にな俺初音ミクの、うん、まあ人気のあるビデオと音楽、
うん、ネルトとかビッグミックとか
ですね、ほぼ 100% ぐらいの確率で俺泣くねん見たら、
すげえ、
なんかすごいと思ってしまってさ、
すごいですか、恋は戦争です、うん、
純粋に、あ、もうあれとかも超やばい、うん、なんか、なんていうの、作品愛だけでこんなに作れんのっていう、その連帯に泣いてしまうんで、なんか、なんかもう
正しい正しい自由の仕方をしてました。
ほんま、でしかもさ4分とかやん、うん、で、要するにさ曲もそうやし PV もそうやねんけど、その泣きのメソッドみたいなものをものすごい完璧にこう踏んでんねやんか、うん、それがもうなんかこんだけこんだけ形骸化したかっていう考えと、うん、いや、やっぱり泣くよな、スイッチをこんだけ適度に。だから、北斗神拳や、あんなの。パパパパって3つぐらい押したら涙出るみたいな。俺、あれ、最近あれで泣いて、なんかなんか子供の初音ミクとが、なんか洋館で一人で、なんかロボットの執事みたいなとこやっと住んでて。
あ、ささくれさんのあれですね。
で、初音ミクがこう、
旅するやつですね。
なんか出て行って、その洋館をその、執事が守ってるところになんか兵器みたいなのがやってきて、
違うかもしれない、
兵器とその執事みたいなのが戦うみたいなさ、号泣やねんこれ。もうさ、そのなんていうの、初音ミクが帰ってくるまでここ守る的な、だからもうほんまにあれやんか、
そうよくできた犠牲愛の話だ、
そうだからプルートでさ、一番よくいいと言われてる話あるやん、あいつ、うん、花つあなんか優しいやつ、うん、ピアニストの、うん、あんなんもう目じゃないぐらい同じストーリーなんやけど、ほぼ全然よくできてんねやんか、でそれがだからこうあれってさ曲作ってる人とさビデオつける人って違ったりするやん、
はいはいはい、
そのなんていうの、ほんまに純粋なクリエイティビティの連鎖にまずグッとわしづかみされてしまって、なんかでこういうところになんか今の人らはこうそれは日常的にこう、
そうですね、今の高校生で、まあ、お宅の子たちとかはそういう情報を摂取してるわけですよね、せっせと毎日学校休みだから、
それでどうな
る、学校休み
どうなるんでしょうね、
いやただでも問題なのはでもこれはあくまでもさ民間ものの映画が大好きで、はい、めっちゃ映画を見てるっていう状態で、うん、それを見ると完璧なメソッドやつって泣くわけ、
はいはいはい、僕全然映画見ない人なんですけど、
うん、どうなん、映画とかって見る興味とかないの、
だって2時間もみたいな、
せやろ、そういうことですね、完全に結構ね決定的やねんな、はいはいはい、俺最近今年見て一番感動したのが愛のむき出しっていう映画やねんけど、愛のむき出しの5時間あんねん、
はい、すげえ、
全く飽きひんねん、
みんな
にすごいな、
全く5時間飽きひんねん、これはぜひ体験してほしいけど、
俺言葉のナイフっていうの1時間半くらいから見たら死にそうになった
んだ、どういう意味で
つまらなすぎて
でもさ軽音とかはさ、はい、なんか合計2時間以上空き家がないわけで、
あ、確かに
ぶっ通してみたりするわけ
よ、するね、
なんかだから映像作品のそのなんか許容のされ方みたいなのもどんどん変わってきてて、はい、それはメディアにさものすごく左右されるやんか、きっと、うん、そのテレビアニメに親しんでる人が映画の2時間を見るとかもさ、うん、なんかやっぱ無茶やったりするわけやしさ、うん、と俺らはさスペシャルって感じがあるけど、それによっては長いっていう、
いや、ウメロボと僕は音楽リオになってるけど、元ジェイのテクノとかって1分半から2分ぐらいだから、それ以上長いとあれみたいな、ロングバージョンとしての曲の認識の仕方とか
し、でも本来でもテクノとか特にハウスなんていうのは、うん、一晩踊って、うん、そうだね、明け方3時ぐらいにすごい何かこうすごいところに精神的な肉体的な疲労と反比例する形で到達するみたいな世界なんやけど、
音ゲーとかをすごいやってる世代が、うん、まあじゃあその音ゲーの元になったクラブとかちょっと行ってみようみたいな感じで行ってみると、うん、長えなみたいな、なんか疲れるなみたいな、
同じ曲しかないの、
音ゲーは僕もやって、うん、大学1年の時に初代ビートマニアが
初代のね、
いいな、初代を経験できたらマジで羨ましい、
ノベンバーを叩いてましたよ、うん、
ダンスレボリューションもね、
趣味的にやって俺は最終的に デラのね12までやった。
えマジ
っ
すか。
マジっすか。結構
じゃあかなり同じ曲を体験してる
とは思うので、俺はもう前ツイッターに書いたけど、あのクエさんのアナザーがどうしてもできなかったの。
アナクエ僕も最近苦戦します。
あれのもう 16部同情しがどうやってもできないんだよ。できるあれができないと穴掘りもできないから。
そうなんです。あ穴掘り最近越しました。
ちょっと動物先生さ、あんまり四つゲームだと知らなかったから。
マジかすごい。
いや俺は子さんの音ゲーマーで、だから聞き豆とか、
いや分かりますよ、僕も DDR から入ったんですよ。
BMS
BMS だから初期の BM98 とかばっかり
や
って
ますよ。
じゃあフランキーさんとか、
うん、フランキーまたあのあるんですよ。
で俺も BMS 作ってたし、
あの弟でやりて
あの風の道系多分最初に落としたの俺だったの。
確かすごいよ。
あとはメスカと冒険たらリミックスね。
そう踊りの話
ですよ。
マジっすか。
いろいろ説明しなくちゃいけない。今 BMS とか
今ゲーセン星4個落とすから。
あ確か、うん、ここででも音ゲー文化につなげると相当話が長くなってしまうけれども
、そうね、音ゲーやったこと全くないんですけど、
あ、皆さん
どういうものかは知ってるぐらい。
はいはいはい。
ハウスミュージックはとても好きなんですけど。
おお、なかなかマニアな、
はい、
あの
現場に行くの。現場
前 VJ をやってた音がありまして、
はいはい、
学生の頃に、
はいは
い、でその同級生がディープハウスの、
うんうん
DJ をやって、
うん、
で一緒に企画を作って、
そうそう、
箱を変えて、
うん、
特集で企画を、
はい、あなるほど、
イベントやってたんですけど、
はい、苦い思い出がありました。
いや全然苦くなくて、うん、ハウスだとやっぱ朝は行けるんですけど、
う
ん、その最近
こう、あーハードコアとか
ついてたんです
けど、ハードコアとか、
なんかハードコアっていうのは、はい、私の感覚だとハードコアって言われるとハードコアパンクなん
ですよ。はいはいはい、はい、
分かる分かる。
ハードコアテクノはすっごい苦手で疲れちゃうんですよ、うんうん、
で昔はハードコアテクノって言ってなくてガバって言ってたわけ
だよ。
今でも言うけど、
アシッド
ガバであるとかロッテルダムっていう言い方をして、はい、それがナードコアみたいに一旦日本のテクノに混ざって、多分それがまた名前を失ってブレイクコアっていう形で帰ってきた、
うん、
スピードコアで、
ジャンプラッシュ。まあ、
なんかハードコア大好きみたいな。
ちょっとロッテ触れすぎて。
なんとかして。鉄のミュージックで縦乗りなのは、はい、全然受け入れられない。
ああ、
うん。いやもうゆらゆらするんだみたいな。
ハウスはでも確かにあのあれやね、奈良義朝的やねん。すご
く。戻す。戻した。
戻しました。
ハウスってな、俺素人目に聞くとな、ほとんど変化が分からへんのか、かすかな上物の違いとか言うねんけど、それがそのどういう影響があるのかとかっていうのはやっぱりこう現場で大きい音で体感しないと
分
かん
ないので
、なんかその感じ、その微妙な差を楽しむ的なの。
何の話これ
最初
は音ゲーの話だ
ったわけですね。エロ漫
画の話
をしてまあまあでもも うでもまあカオスラウンジについてはさ、は
い、
前の
分かんないけど、今一連の話をね、僕完全になんか自分で思うけど、やっぱ部外者っていうか、
はいはいはい、
外部の人間っていう視点を持てると思うんだけど、
は
い、で今のなんか情報のこういう時代になってくると、はい、非常になんか自分で今テーマっていうか気になってるのが、その最近お吉祥がよく使うリテラシーっていう、
はい、リテラ
シー、俺あんま そんな使うかも。
いや、リテラシーを覚えてからね、リテラシーを使える、
僕も覚えてから
ね。いわゆるあのそれを受け取り側の、
はい、
その読み解く能力みたいなのを問われるものが多くて、はい、これはでもなんかその情報がうわーっと出る時代だから、どんな情報も自分で手に入れれる分、そういう専門的な話の中に入っていくためにはそれを知ってなきゃ話せないみたいな、これを逆にそのこっち側に求められてるっていうのがみんな脅迫観念であって、でこれは非常にカオスランジも含めてあのなんか気になるとこなんですよ。
はいはいはい、もちろん、まあね、
どうぞ。
だからリテラシーを、
うん、
まあ例えば分かんない、
うん、
分かんじゃ分かんないですねって言われた時に、
うん、
まあある種の負け感があって、それつまり、うん、分からないんですよじゃなくて、分かりたいんですよって思わさせるような仕掛けが必要なわけじゃないですか、
うん、まあそう
で、僕ら音ゲーをやってるわけですけど、
うん、
まあ、大体あれルール一緒なんですよ。あれ、初音ミクの音ゲーがセガから出て、画面を見た時に、お、これはこういう風になって、こうすればこういう風にルールが違うんだろう、早く試したいみたいな感じで、ものすごく、こちらのリテラシーを刺激するわけですよ。もっと知りたい。だから同じ芸術とジャンルの中で、よりリテラシーをこう刺激させるような配置の作
品。でもね、そこ結構難しくて、そういうなんか構造的な楽しみ方っていうのは、まあ、多分に現代的っていうか、そのだからちょっと話戻すと、その初音ミクの映像っていうのは完全に経絡一行疲れるから涙が出るわけで、めっちゃ感動はすんねんけど、でもそこにはやっぱりそのなんていうか、読み込む情報とかっていうのは限りなく最小限に用意されてるのか、かたやでも2時間の映画っていうのはものによっては2回見て初めて気づく情報とかがあったりして、でそのなんかこう作品っていうのはおそらくそのなんていうの、読み込む深度みたいなものを何回総会にこう用意してるっていうかさ、でもちろんめっちゃ慣れてる人は1回見て読み込める情報の量っていうのは多かったり、それはすごい少なかったり多かったりっていうのは幅はあるけど、でも2回見たら少ない人でもそれが2倍に増えたりとかっていうことっていう、それこそがなんかこう作品を読み解くリテラシーな気はしてて、なんかその要するにこう おかずっつうか、なんかこうネタを どんだけこう別に何ていうの、隠してないねんけど置いてあるっていう感じ、なんかそので、まあそもそも、まあもちろんカオスラウンジについてだから、そのもちろんものすごい入り口の部分で、さっき出たみたいにさ、絵柄的にとか言われたらちょっと それはちょっとそこはちょっと来てくれとは思うけど、その上でだからこう、まあ言ったらグループ展っていう体なわけやから、その個々の作品のだから本当に理想的なのはカオスラウンジっていう全体こういうメッセージやねんけど、例えば達夫さんの絵を見るとどうもそれとは違うメッセージがあるっていう風なものが読み取れたら大成功やと思うんだな。なんかそのだから なんつうの、その世界の中で小さくこう、激しく同意する人とか、ちょっと反旗を翻してる人みたいなのが、作品からこう分かるような展示内容、でそれはなんかこう一回では分からへんかもしれへんし、何かのリテラシーを要しないと読み解けへん何かかもしれへんけど、でも間違いなくあるっていう状態を置くっていうか、なんかそれはなんかこう構造的っていうより、俺は個人的な希望も含めてあくまでもやっぱり一個の作品の中で そのメッセージとして、その個々の 作家が込めるものとして置いておいてほしいなという気がするっていうか、
だからそこの奥底まであるような作者のメッセージ性をなんか理想的な形で戦わせるのがキュレーターの役目なのかなっていうのを、
そうだね、
思っていまして、っていうのをなんか薄くも貼った URL かなんか読んだ気がするんですけど、
だからその今回のだから高橋コレクションがちょっと唯一問題があるとすれば、僕がユーストで言った通りだから黒瀬君の中でのカオスラウンジ像みたいなのに見合った作家で展示をしてしまったことが結果として、だからそれは結局黒瀬陽平のインスタレーションになってしまった側面は否めへんかなと。だから普通にもしかしたら雑多な、一見雑多なカオスラウンジ、いわゆる国分寺のこのモグラグでやったようなものをあそこでやったらどう見られたやろうっていう、この注目度の中で、っていうところもちょっとなんか一個可能性としてあったかなと思う。なんか、
話が収束してきましたね。
いや、リテラシーの話と関連するかわかんないですけど、僕は個人的に、音楽と、まあいわゆる、まあ、静止画立体もそうなんですけど、作品を見る際に、なんかゲームを攻略するように、なんか何かしらイメージの攻略をしてるっていうことに最近気づいて、だから逆にこう時間のかかる映画とか、まあ、演劇もそうなんですけど、多分攻略のルートが一瞬で思い浮かばない作品について、こうなんか判定不能が自分の中であるというか、まあ、そういった意味では、でも展示もやっぱり全体を通して何か時間があったのかもしれないですよ、そこを読み解く能力がちょっと足りなかったのかもしれないところがある、
結構 難しいのがゲームっていうのがそのただでもスペックが上がればどこまでも限りなく映画に近づけていけるからなっていう問題があるけど、どうなんかな、まあ、偶然性みたいなものとかもあるし、まあ、その辺はちょっと話が別個になってくる
けど、ちょっとあれだよね、だってゲームと映画 その何がどう違うんだっていう話もさ、
だからね、カオスラウンジでジェラシーっていうのは絡めて語られること自体が不思議だと思って、まあ本当いろんな人たちが参加してるから、ジェラシーっていうのは、
細々としてる、
ちっちゃいちっちゃい、
あ、リテラシーって別に方向性があるもんじゃないと思うんですよ。いっぱいあるっていうだけで、深度もあるけど方向性は別にない。まあもういいかな。
このラジオもだんだん方向性どんどんどんどんやって
きて、まあでもあとでもあれやけどな、なんかこう今年これやってみてさ、例えばこのなんか日改めてっつうか、例えば来年もう一回やった時にさ、単純にそのカオスラウンジ単体のいわゆるところのリテラシーっていうか、まあそこまで大げさな言葉じゃなくても、単純に梅ラボ知ってるとか、そのレベルでも全然見え方違うと思うし、
それは相当違うですよ、
なんかそうやってこう、なんかこう、馴染ませていくというか、あ、この人去年いい日だったみたいな、そういう部分とかっていうのも一個可能性として。
ミクロなリテ
ラシー。あるとは思うけど。
今日その、こうユーストで公開しようと思いつつ公開できなかったミワコレクション、
ミワコレクションできた
って言ったのはコミックハズ漫画コレクションエラーというものがありまして、なんか最初のカオスラウンジを見た時なんかコミックハズのノリだよなと思ってまして、実はカオスラウンジのイメージってこんなですよっていうのをミワコレクションで紹介しようみたいな感じで持ってきた
の。いやだからもう少しだからあれやんな、多分もっと普通に分かりやすいレベルで、その、もう少し幅広い、絵描きを、が徐々に入ってくるといいような気がする、
はい、いやでもさっきの話で関連させたいのは、美術手帳を知っててエラーもリラックスも知らない人もいれば、そのエラーっていうか、まあ、コミックアーズをずっと読んでデジタルイラストを描いているけど、美術手帳なんか見たことがないよっていう人がいたりしても、載ってるものに似通ってたりする面っていうのはすごくあって、でそこでだからさっきのリテラシーは方向性じゃなくて、その深度はあるけど、いろんな点在してるもんなんじゃないのっていう話に関わってきて、でカオスラウンジの参加者っていうのは、まあ例えば美術手帳を読んでたけど、コミックアーズなんて知らねえよみたいな、
それは同時代性的な話なんですか、
同時代性、
リテラシーが散在するとどうなるんだっていう話、どうなるの、リテラシーがその方向性持ってるのと散在してるとっていうのは何がどう変わってくるの、
してるとコンセプトを決められない、決められるけど、
まあ要はそこじゃないよ。いや、
まあカオスラウンジの状態はそういう感じだったんじゃないかなと思って、でそこはまあポジティブに考えてはいますけど、
なるほどという感じで、
ほうほうほうほうほう、
まあやっぱりこう去年もそうやったんですけど、カオスラウンジの話をしようとすると、途端に違う話題になるっていうことこそがカオスラウンジ的に
強引
にまとめると。
なるほど、
錯乱させ続けてますよ本当に誰もが語ろうとして、あれっていう感じで思ってるところ、
でもやっぱなんかどうしても梅沢くんと嘘くんが喋ると、まあ音ゲーとか、ニコニコ動画とかの文化に寄ってくるじゃないですか、
個人のダイレクト出ちゃうんだよ、マイカオスラウンジの話をした
みたいな、マイカオスラウンジの
俺のカオスラウンジ、
今のはミワのカオスラウンジだった、
いや完全そうでしょ、完全
そう、だから自分が一番よく知ってるカオスラウンジって説明するには自分を語るしかない、
そうだね、
だからどんどんあれやってるんだよ、
なるほど、なんか見えましたな。
なんか、うん、リテラシーってことはなんかあんま使いたくなくて、うん、リテラシー横断できるもんだと思うんですよ、ね、
うん、
文化、まあ文化って言った方がいいんだろうけど、うん、文化いくらでも横断できるから、
そう、だからいや、まあ、だからそれを持って、まあ、全体的にだからリテラシーとすればいいんだと思う。だからそのだからこう何だかんだ言ってええやねん、
リテラシー
ええはええや。
それはもうだとリテラシーって言葉だけの問題だから、
そうそうそう、
俺があのアーキテクチャっていう言葉を見ても同じだよ、
そうそうそうカステラおいしい、
おいしいで
ね、アーキテクチャかっこいい、
リテラシーでこんな白熱するのってめちゃめちゃずれすぎだと思う。
というのが来た、
元にモノクスラウンジは俺の嫁みたいなことを要はみんな言っていて、
そうそうそう、
すごいこの住人たちキモいみたいな。
いや、そんな、じゃあ前半のね、ちょっと、はいはい、話の人に、じゃあなんでお前ら降りないのって言われたら、それはマイカウスラウンジに燃えているからだよっていうことを、うん、答えを先に言えればよかった
ら、なんか最初に自分がそのカウスラウンジ見て、あの、うわっときた感想は、意外にこれってさ、なんか、共通してる世界観にいそうでありながら個人が全然違ったっていう、
そうね、
それが見えた時にカルチャーショックだったね、
うんうん、
だからマイカオスラウンジなんだっていうことだよね、
う
ん、だ
そうそうそう、だからそれがなんか集まる場所っていうのがカオスラウンジやっていうことなんよ、結局
いやいやいや、
マイカオスラウンジが集まってカオスラウンジの可能
性、うん、カオスラウンジ層、
うん、
スタッフ
さん
が
作ろうっていう企画は、だから見てても、うん、むしろそういう方の方が目立って、うん、なんかキャラ、一つのキャラを媒介にしてみんな同じものを作るっていう話よりも、うん、みんなの中の俺の嫁としての強さみたいなものがあって、それをなんかみんな勝手にやったからぐちゃぐちゃになって、結局のところキャラを破壊してしまったように見える。
本当キーかもしれない。
うん、でも
お手洗いに行こうとしていい話になった。ちょっとじゃあちょっと行ってくれ。
も
っとい
い話、まあ、もう終わりっすけど、
もう終わりっすか、
もう時間がトイレに行ったところで
終了
って感じです
ね。そうね、じゃあ最後にじゃあメラボなんか、
あ、はい、皆さんもそれぞれのマイカオスラウンジを持ち寄って渋谷なんずかなんずかアンダーグラウンド、そしてモグラグラレジ BBK 協会にお越しくださいでいいんですかね。
あ、もう十分
で。まあ、あえて言うなら、まあ、俺がカオスラウンジだと、やっぱり言い切れなきゃダメだと思うんですよね。うん、
なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。
大越さんは非常に分かりやすい形を集めてやってるので、
はいはいはい、
なんか。あなたのカオスラウンジを参考にしていただければ幸いです。
いいですね。そういうふうに見てますよ。
う
ん、
そうですね。じゃあ、エンディングラウンジです。
エンディングラウンジでいきましょうか。
はい。
エンディングでーす。
はい。
エンディングラウンジでーす。
はい、
ということで。
まあ、結局、マイカオスラウンジというのが結論
なんなんかすごい、ほっこりした、予想以上にほっこりした回になりましたけども。
いや、でもなんか、本当にカオスラウンジのある種テーマは多分、錯乱させることにあるんです
。そうやね、そうやね。
このラジオでも十分に錯乱していただいたと思う。皆さん。
うん、全然錯乱してねえよ。
あ、そうっすか。
自分で考えればいい。
はい。
さあ、ということで。
はい、じゃあ、はい、告知を。
じゃあ、はい、一応、カオスラウンジの話題なんで、キンキンのカオスラウンジの、
はい、
告知お願いします。
あさって、土曜日8日から、渋谷のなんずかアンダーグラウンド、まあ、NZ というスペースで、なんと、5時から10時という夜中帯に破滅ラウンジというプロジェクトが8日から23日まで
夜な夜な開催、
夜な夜な開催ですか、
はい、それ面白そう。で、
まあ、ストリートコンピューティング、
うん、
路上でもうプログラミングをしてしまうような人たちがそこに住み込み、
うん、
こうもう無理やり画像生成をしたりとか、
うん、
もうそこに訪れた人の、まあ、ツイッターの発言を全部こうどんどんこう吸収していくような
感
じになり、さらにその上で何かみたいなことが起こるかもしれないので、
うん、なるほど、
まあ夜中なので、ね、こう来やすいと思うので、学生さんとか、
そうですね、
うん、
事件が起こると
気軽に遊びに来てください、
はい、
そして
あ と,、
はい、
あ, とあれも一応言っといた方がいいんじゃないですか、あの、
うん、
アプリスのこ
と、あ、そうですね、アプリス、まあ、一応あのホームページに まあ、だいぶ緊急で告知させていただいたんですけど、ちょっとアプリス、以前言っていたアプリスでも大きなライブペイントっていうのが、まあ、ちょっと場所の関係の問題で、開催ができなくなってしまいましたね。それは本当に、参加予定だった方も、まあ、遠くから来場予定だった方にも本当に、ちょっとご了承くださいといった感じですいませんでした。
その分、はい、何塚がパワーアップ
して、そう何塚が、2週間になりまして、はい、まあアプリスの要素も組み込みつつっていうところがありますので、
なるほど、
それも、まあ、だんだんこう時が経つにつれて明らかになって、
なるほどなるほど、分かりますそして、はい、カオスラウンジのまあ言ったら締めくくる今回のカオスラウンジ2010の最後になりますけども、
はい、
2010年5月20日から5月30日まで、うん、我がモグラグガレーにてカオスラウンジボリューム2をやることになっております、はい、そして同時開催で、2010年5月22日から5月30日まで、ビリケンギャラリーにてカオスラウンジ春をやります、
はい
はい、ですね。
まあ、どちらもカオスラウンジにとってはまあ聖地という、
そうですね、
聖地的な、
はい、これ
原点という場所なので
、両会場足してどのぐらい出てるんですかこれで。
そうですね、まあ約80人ほど、
そうですよね、2会場合わせて約80人の作家が
いましたね、
はい、まあ今回のラジオでいうところの、
はい、
おのおののマイカオスラウンジを持ち寄るというので、ね、いや本当にお腹いっぱい、もう本当これこそまさにカオスっていう状態ですよね。
ちょっと楽しみに来ましたね。
日比谷からの流れで見ている人は多分グラグに足を運んで呆然みたいな密度とエネルギーに呆然みたいな風になると思います
。ああ、そうですね。ぜひぜひ。いや、ぜひ。いや、だからね、日比谷だけじゃないよと。
まあ、日比谷は全然ね、もう最初の、プレテンジでいいとこ取りみたいな感じで見せられなかったところも多いので、
はいはい、
まあ、カオスラウンジの本来のエネルギーというところが、うん、見られる場所が、うん、まあ、3箇所ありますので、
はい、ぜひちょっと楽しみですね、
ください
、はい、じゃあ来週のラジオでモグラグの出演者読み上げます
、はい、
じゃ あの時間ないですけどどうです、あのフォレストリミットを告知
される、もうさっと言うと、もうあの明日の7日に第2回のマイピローシネマ映画祭をやりまして、あの女の子のための映画祭っていうのをやりまして、
それ僕呼ばれて、
はい、恋のパイナップルっていうガールズユニットがあのメインプレゼンターで、
僕なんかするらしいですよ、
まあカップルで映画見に行った時に、あの女の子が見たい映画に彼氏が連れてかれて、あの全然興味ねえって言いながら見たらよかったみたいな、
ああ、はい、
そんな感じのプレゼン、
わかりました、はい、
ロキチューさんも出るそう
な、なんか出るみたいですよ、
一曲歌うっていう、
いやわかんないですけど、
で、あのパジャマで来た子にはあのドリンクワン一杯
です、それもうドーム先生、
ドーム先生も普段着がやっ
ということで、これは
まあ、ピンクね。
はい。
まあ、一応今月は、カオスラウンジ月間となってまして、はい、あの、ゲストコーナーではぜひね、黒瀬くんも交えつつ、
いや、ぜひ、
改めて今回のモグラグの展望などを喋れたので
。したいですね。
はい。
よろしくお願いしますよ。
ということです。ということで、もういいですか、
は
い。最後メッセージとか言ってください。
はい。なんかすごい
もうみんなないもう喋りすぎて、あ、はい、分かりました、じゃあということでモグラグラジオボリューム97でした、
ありがとうございました、来てね、
来てね、
みんな来てね、ユーストも見てね、
オーナーは風邪で死んでるよ